それで今日のテーマです。これは新年号の文藝春秋です。ぜひこの本を買い求めて読んでください。これは今まで言ったことがある意味において総まとめで書いてあって、2020年の羅針盤、私たちはどのようにして激動の20年代を生き残れるかというテーマで書いてあって、読みやすいですので、もし興味があれば一度読んでみてください。そうするとある程度私たちはこれからどういう時代に向かっているか、何を予測してこれからの人生を、あるいは何を勉強しなければならないのかが分かってくると思います。でも私たちがこの方たちと一般的に違うのは何ですか。それは私たちがクリスチャンであるということです。じゃあクリスチャンとしてこの来たるべき時代にどう対応していったらよいのか、それが私たちの信仰面で大切なことだろうと思います。そこで今日はマタイの福音書の4章の1節から17節までを広げさせていただきました。ここはイエス様が公の生涯に入る前に悪魔の誘惑と戦われて、それをきちっと整理して、それから交渉外に入っていった。イエス様が神から使わされたものではあるけれども、神である力をフルに使うことを制限し、人となって生きていかれた、その交渉外の前の私の ID、 神から使わされたキリスト、人としての ID をこの中で語っているので、そこを共に一緒に見ていきたいと思います。ここでイエス様はどういう対応をしていらっしゃるかというと、まず私たちがいつでも自分自身、あるいは他の人、奥さん、ご主人、友人を人として見つめるときに考えなければならない3つの分野があります。何ですか。聖書のどこかに人間はこうであると書いてあるところがある。第一テサロニケの5章23節を見ると、家に帰ってから見てください。そこには再臨の主が来られる時まで、あなた方の霊と魂と心が無事に保たれますようにというパウロのテサロニケの教会の人たちに対する挨拶の言葉がある。キリストの再臨の時までに、あなた方の霊と魂と体が健やかに保たれますようにとパウロは歌っているんです。ですから私たちが自分を見るときに、人を見るときに、自分の肉体面、霊、魂の面を全てチェックする必要があるということ。そこでイエス様が一番最初に心に浮かべられる方が4章の1節から3節から読みます。試みる者が近づいてきて、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるということ。これは私たちの霊について語ってるわけでしょ。私たちの一番心の中心、人間の中心にある霊はパンで生きるのではなくて、神の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉による、つまりこの聖書の言葉によって私たちの霊は生きるんだ ということです。そういうことをもって私たちはまず霊的な存在であるということをここでおっしゃっておられる。人間と動物の大きな違い何ですか？人間とチンパンジーは DNA を分析するとほとんど一緒なんですよ。ほとんど一緒だから、ちょっと見るとチンパンジーに似てる人がいるかもしれない。ほとんど一緒なんだから。違いはたった 1.2%、 1.2% ですよ。チンパンジーと私たちの DNA を分析して並べるとたった 1.2%。 その 1.2% は一体何かというと、私たちはこの中にも書いてある、この人の言葉が引用されていた。人間とチンパンジーの違いということで、このデイビッド・クリスチャンという博士、歴史学者ですが、彼の言っていることによると、その 1.2% の違いは言語だと言っている、言葉である。猿は悲鳴、ただ鳴き声、言語ではない。私たちの与えられているのはコミュニケーションを可能とする伝達ツールとしての言葉であるということです。猿も悲鳴によって多少の意味は伝達しますが、それ以上のものではない。しかし人間には特別なものが与えられている。それが言葉が猿と人間を決定的に変えているということ。言葉ということで皆さん思い出すことないですか？聖書の有名な箇所、ヨハネの一章の一節、はじめに言葉があったでしょ。で始める、で最後に言葉は神であったというふうにあった。言葉は神であった、この神であった言葉の言葉が私たちの中に創世記の中で吹き込まれたことが書いてありますね。創世記の2章の7節を見ると、神様は土地の塵で人間を作り上げ、そしてその作り上げた人間の姿の中に神の息を吹き込まれた。それで人間は生きるものとなった、動物ではない、生きるものとなったということです。だから私たちの中には神の息、神の言葉が吹き込まれているということです。それが私たちを、他の動物と私たちを決定的に区分けして、この言葉によって私たちは神様を礼拝するということをしているわけです。毎日皆さん食事をしますね。今日も朝ごはん食べてこられたと思う。聖書の言葉は召し上がりました？ちょっと忙しくて今日は礼拝があるからいいや、礼拝でまとめて棚沢先生からごっそりもらってくれ。甘いですよそういう考えは。言葉はご飯は一日少なくても3食でしょ。まあ3食食べるとは言わない、私自身も実践してないから難しい。でも少なくてもきちんと例の食事時間として私たちは時間を取るべきなんです。例の食事時間、皆さんはいろいろな取り方をしていらっしゃると思いますが、私が今まで使ってきて一番良かったのは聖書同盟の日々の御言葉です。日ごとにという、あれはとてもいい、今絶版みたいだけども、それは一日一日に いわゆる旧約聖書から、詩編から、新約聖書からテーマに沿った言葉、御言葉だけが集められている。それを読んでいくと、聖書は一体何を教えているかが明確に分かる。非常にバランスのいい食物です。皆さんもバランスを気をつけて食べてるんでしょ。好きな唐揚げばっかり食べたらいかんでしょ。やっぱり嫌いな野菜も食べなきゃいけない。聖書も同じ。読みやすい新約聖書ばっかり読んでると、イエス様がなぜ来られたか、その理由もわからない。だから旧約と新約、その中間にある詩編をできたら毎日召し上がるといいと思います。ご飯を食べたら次、その次にすることは何ですか。食べっぱなし。食べっぱなしだとどうなります。どんどん太る。太りたいですか。太りたくないでしょ。だったらどうする。運動です。食べたら運動しなければならない。運動ということは、頭に入ってきたことを実践して噛み砕いて自分の血、骨、肉とすることですよ。ただ読んで赤線だけ引っ張って暗記して、私たちの霊生活ができる、とんでも8分ですよ。これはきっちりと消化されて自分の血となり肉となり骨とならなければ、強い人間にはなれない。ちょっと一箇所読んでみましょうか。エペソ書の4章、エペソ書の4章エペソ書の4章の22節。23から読みます。22から。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべき。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神に語り述べられた新しい人を身につけるべきと書いてあります。私たちはクリスチャンとなる前の服となってからの服が違うということです。ということは、外から見ても、あの人なんか変わったねということを外から見てもある程度わかるということです。そしてその中に26節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れたまま、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしてくださいと書いてある。これを実践しろということです。夫婦生活の中で喧嘩するでしょ。私たちもしますよ。その時にこの言葉はきついんですよ。怒ったままで、日が暮れるまで、憤ったままでいてはいけませんと言うけど、そっちが先に謝れば謝るよ。あなたこそ謝れば私も謝るよ。お互いに謝るのは苦手。だんだん日が落ちてくる。聖書はベッドに入るまでに解決しろと言っている。どうします、皆さん。これは日常生活のことを言ってるんです。毎日の生活の中で喧嘩したときに、私も知ってる、そう簡単じゃない。私の知ってる宣教師でさえも、一週間も口を聞かなかった宣教師を知ってるから、宣教師でも一週間喋らないことがあるんだと思うと、なんじゃと思うけど、でもそれが私たちですよ。でも聖書ははっきりと、夜になる前にそれを 解決しなさいという書いてある。悪魔に機会を与えてはならない、どういう意味か。もし謝らないでそのまま、まあ明日何とかしようか、明日になったら明日の風が吹くわで収めていくと、それが何になる。皆さんの心の中で種なしパンの種になる。イースト菌、パンのイースト菌。イースト菌は1日2日置いておくとだんだんだんだん膨らんでパンになるでしょ。イースト菌になるんだ、種になるんだ。怒りは増幅してくる。それを1週間1ヶ月まとめてくるともうパンパン。そしてちょっとしたマッチの火でドッカーンでしょ。そしてそれが人殺しにつながるんだから、聖書は私たちのパターンを知ってるんだ。神様はだから To be happy in Jesus、 毎日日が暮れる前に今日やるべきをしなさいというのが聖書のメッセージ。日々の生活の中で実践してください。それで私たちの霊というものは呼吸する、大きく深呼吸できるんです。イエス様は悪魔の誘惑に対して、私たちはパンだけで生きるんではない、神様の言葉によって生きているんだと言って、まず自分たちが霊的存在であることを宣言されました。